おはようございます。今井宝馬です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大野正春さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週は BCP の続きになりますね。
そうですね、
はい。
前回まで BCP 事業継続計画について布目の方から話がありました。
はい。
今回は自然災害に対応する BCP 事業継続計画について詳しく話をしたいというふうに思います。
お願いします。
はい。富山県は地震や台風など比較的自然災害が少ない地域と多くの県民の方は感じていらっしゃると推定されます。
はい。
現実は違うんですよ。総務省統計局の日本の統計2020、そこにある都道府県別自然災害被害状況という情報があるんですが、富山県の罹災世帯数はベスト20位、人的被害数ではベスト29位という決して良いとは言えない結果が判明しました。
そうなんですね。
はい。このような背景などから今月6月前半は日頃からですね、危機管理意識が高く、すでに BCP 事業継続計画を作成し運営している県内の事例を紹介していきたいというふうに思います。
お願いします。
はい。まず今日は1回目、射水市で包装の企画デザイン製造販売やフィルムのスリット加工などを行っている株式会社大輝様のご紹介です。
はい。
この大輝様は千葉県松戸市にも工場と支店を営んでおり、東日本大震災の際にはこの松戸工場が被災したそうです。
はい。
幸いにして建物や設備に大きな被害はなかったとのことです。
そうなんですね。
はい。社員安否確認に非常にですね手間を取ったそうなんですが、ちょうど機械の点検タイミングなどと重なったこともあって生産体制の復旧までには2日で済んだというふうに伺っております。
はい。
この経験から平成25年に自社独自で事業継続計画書を作成し、毎年一度の定期的な見直しや緊急時の連絡網を使った連絡訓練、避難訓練などを行っていらっしゃるそうです。
はい。ではどういった手順で BCP を作成されたんでしょうか。
具体的には主たる実務メンバーにより事業継続計画運用手順書というのを作りました。
はい。
それに基づいて被災時の目標復旧時間や目標復旧レベルを設定して被災した際の事業影響度について客観的数字を用いて分析したそうです。
はい。
この分析結果を毎年ちゃんと見直して防災や減災への先行投資の指針としていらっしゃるそうです。
はい。
またですね、緊急時連絡網が非常時にもちゃんと機能するように災害用伝言ダイヤル171と、はい、災害用伝言板ウェーブ171、この、両方を使って安否確認をしていらっしゃいます。
はい。
会社への正確な情報を伝えられるよう手順を記したポケットガイドブックいうのも作って社員さんに配布しました。
はい。はい。
毎年模擬訓練なども、実施していらっしゃるというふうに伺ってます。
はい。
担当のですね、明神次長によれば、緊急時の訓練などでは富山本社の従業員の災害に対する意識と被災経験のある松戸支店の社員の意識の違いを感じることが多くあったそうです。
はい。
意識の向上には定期的に教育と訓練を行うことが必要で、ツールの一つとして BCP を活用されたということでした。
はい。
ただし BCP は作って終わりではなく、都度見直しが重要と、されているというふうにおっしゃってます。
はい。
今後も災害と戦うための一つの武器として精度を上げていきたいというふうに、思っていらっしゃるそうです。
はい。ではこの BCP を作成した効果はどうでしょう。
はい。重複しますが、社員の意識向上、備蓄品の購入予算の捻出、設備の見直しなど計画的に行うようになったとのことです。
はい。
このようにですね、事業継続計画書 BCP を作成することにより様々な効果があります。
はい。
お金を生むものではないので経営者としてはどうしても積極的な取り組みをしにくい分野ではありますが、目に見えない無形の資産と自社事業の持続性継続性を担保するためには良い取り組みだと私は思います。
はい。
来週も引き続き BCP 事業継続計画の取り組みについて事例などを紹介いたします。
はい、では来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大野正治さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。